第一テサロニケ書の福音第6回、清められた者としてという主題で、第一テサロニケ書4章1節から12節です。今各週の木曜日祈り会では、イエス様が語られた例え話を学んでいます。先週の主題は、義とされる者はということでした。ルカ伝のところ、イエス様の例え話を読んで、まず皆さんに第一印象をお聞きしたんですけれども、これがなかなか興味深いのでですね、盛り上がったんです。義とされるという、この義というのが私にはちょっと日常語から離れるかなと思って難しく感じたんです。もちろんね、正義とか恩義とか仁義なんていうふうなね、義の使い方があるんですけれども、改めて義ということを考えると難しいかなと思ったんですね。で、いろいろ皆さんに質問したりして、あっという間に時間が過ぎてしまって、家内から今日のテキスト全然読んでないじゃないとかっていうふうに言われてですね、次回は学びたいと思います。さて、私たちの信仰にもいろいろな教会用語があって、改めて説明を求められると困難を感じるということが結構あるんじゃないでしょうか。立法、どうして法律じゃなくて逆にするんだとかですね。それから食材、決してお料理の食材のことを話しているわけじゃないわけですよ。で、罪の贖いとかって言っても言い換えたって分かりにくい。教会学校の子どもたちならば、贖い？分かんないって言うかもしれませんね。本当に改めて説明するのがなかなか難しい言葉がいっぱいあると言えるんですね。で、今日の主題にある清めというのも、これは聖化というふうに難しく言いますけれども、これもなかなか説明しにくいことじゃないでしょうか。今日の聖書箇所で清いという言葉がですね、3回出てきます。例えば3節にこのようにありましたね。神の御心はあなた方が清くなることである。口語訳ですと、清水のですね、清いという字が使われているんですけれども、最近の訳を持っておられる方は、聖書の聖という漢字が当てられているんじゃないでしょうか。この清いという漢字いくらあるのかなと思って、漢和辞典を見てみたら、なんと11個もあるんですよ。全然見たこともないような漢字が出てきました。まあ、その中で全部ではなくてですね、いくつかの代表的なものをちょっと見てみたいと思うんですけれども、清潔の清という言葉が使われていますね。これは清潔と言われるように、この清いもこちらの方の潔いも大体同じ意味のようです。綺麗で汚れがないということを表す漢字だそうです。で、これに対して浄水場の清い、空気清浄機の浄ですね、これは清らかで汚れがないという漢字です。あ、そうか、汚れということが入ってくるんだなということが分かりますね。でも基本的には綺麗で汚れがないということで同じなんですけども、それでは聖書の聖、どういう意味があるんだろうか。耳口王様って書いてますね。これはもともとの意味がですね、耳がよく通って神の声を聞くことができるというですね、なかなかいい本来の意味なんですね。それでは私たちの聖書で使われているこの清いという言葉、新約聖書のギリシャ語ではどういう意味があるのかというとですね、これは神ご自身の専用になる、神専用という意味だそうです。言い換えれば、神様が私たちに言うんです。あなたは私のものだということですよ。そういう言葉がここで3回使われているわけです。3節、4節、7節をそれぞれ見てみましょう。3節は、神の御心はあなた方が清くなることである。すなわち不貧困を慎み、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ち、というふうにありますね。神様の御心は私たちが清くなることだというわけなんです。この清さということはとても大切なことですね。だって 神の御国に入るときに大切なのは何ですか？美しい人が神の国に入るわけじゃないんです。強い人が神の国に入るわけじゃないんです。富んでる人が神の国に入るんではない。清さなんですよ。だからこれは神の国に入る鍵だということが言えますね。だから年を取ってシワが増えても大丈夫なんです。清さが問題だということがわかります。で、神様の御心はこの清さなんだというふうに言ってるわけですよ。そして4節では、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ちなさいというふうにありましたね。私も毎朝これね、ペットの文鳥にやってるんです。もう11歳ですから、人間だと100歳超えてるわけでしょ。若い時は自分でね、お風呂に入ることができたんですが、最近は入れないんですよ。それでぬるま湯にですね、気持ちよさそうにしてるんですね。で、きれいにしてあげて、でまたあのカゴに戻すんですけども、朝風呂大好きのようですよ。やっぱり自分飼っているペットっていうのはきれいであってほしい。そうでないとね、本当に汚れちゃうんですよ。ということで、気をつけて自分の体を清く立っとく保ちなさいということはそれですね。それから7節に、神が私たちを召されたのは汚れたことをするためではなく清くなるためである。やはりここでも清さということが言われていますね。神様が私たちを召し出して救ってくださったのは清くするためなんだということが7節で語られているわけです。やっぱり清さなんですよ。今から15、6年前になるんですが、茨城県の那須にちょっと遊びに行ったことがあります。ペンションに泊まろうということで車で行ったんですが、道に迷ってしまってですね、あちこち行ってる間にですね、前に警察が出てきたんですよ。泊まれって言うんです。ここから入っちゃいかんって言うんです。ですぐ番号とかですね、車番とか控え、免許証を見せてください。何も悪いことしてないのになと思ったら、御用邸への道だったんです。那須の御用邸への道、ここから先は入ってはいけません、すぐ帰ってくださいと言って、何にも悪いことしてないんですね。後ろからこうパトカーがついてて、ちゃんと帰るだろうなって言って、もう本当にね、何も悪いことしてない。それなのに日本人なのにっていうのが気がしたんですよ。あなた方は皇室御用達ではないというふうに何か言われたようで、まあもちろんね、不用意に入っていくのは、それはもちろん不適切なわけですけど、でも悪いことしようとしたわけじゃないのに、なんとなくね、これは私は思いました。私たちの神様はそんなこと言わないよ。あなたは神御用達だ。あなたは私のものだと。私たちの神様は言ってくれるぞと思ってですね、じゃあさよならと思って、やがてペンションに着いたんですけれどもね、私たちの神様はね、あなたは私のものだと言ってくださる神様、そのことを本当に強く思わされた出来事だったんですよ。あなたは私のもの、これはイザヤ書の言葉を思い起こさせますね。イザヤ書43章、少し長い引用ですけれども、読みます。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。私はあなたの神主である。イスラエルの聖者、あなたの救い主である。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられる者。私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与える。イエス様のことですね。ご自身の御子をも惜しまず、愛する私たちのために、贖いの御業を成してくださった。その主が言われるんです。あなたは私のものだ。私たちは 神様御用達なんですね。この主が私たちを清いものとしてくださるために救ってくださったということが、ここでパウロがテサロニケの人々に思い起こさせていることなんですね。その清められた者の歩みということが3つ記されています。歩みという言葉が一節だけでも2回出てきます。歩むんです。駆け足したりですね、車に乗ったりするんじゃないです。歩みなんです。地に足をつけた日常生活の仕方ということがですね、この歩みという言葉に象徴されていると思います。3節の言葉がまず第一のことを言っていますね。神の御心はあなた方が清くなることである。すなわち不貧困を慎み、各自気をつけて自分の体を清く保ちなさいというふうに言っています。ここに使われている不貧困という言葉はですね、ポルニアという言葉なんですよ。ここからポルノが出てくるわけですよ。そのような金儲けの事柄にしてはいけない。これは神様から与えられたとっても大切なものなんだということで、結婚を重んじる性道徳の清さということを指してもいますが、もう一つこの不貧困という言葉は聖書の中では偶像礼拝を避けなさいということを意味していますね。あなたは私のものだ、どうして他の神に行くのか、そういう思いも込められていると思います。ポルニアという言葉、そうなんです。あなたは私のものなんだいう神様の思いがこの言葉によって表されていますね。それから9節で今度は兄弟愛ということについて10節までこのように言われています。兄弟愛については今更書き送る必要はない。あなた方は互いに愛し合うように神に直接教えられており、また事実マケドニア全土にいる全ての兄弟に対してそれを実行しているのだから、しかし兄弟たちはあなた方に勧める、ますますそうしてほしい。兄弟愛、フィラデルフィアという町の名前にもなっている言葉なんですけれども、兄弟姉妹として愛すること、神の家族とされたものがですね、互いに愛し合うということを意味しているわけですけれども、それのみならず、実は私たち人間は全て神様が作ってくださったんです。神の家族なんです。でもそのことを多くの人がこの兄弟姉妹であることを知らない。信仰を持っているか持っていないかというふうなことではなくて、同じ神の見ての作品なわけですね。その全ての人は神に作られた隣人、兄弟姉妹なんだということをも、さらにフィラデルフィア、兄弟を愛しなさいという言葉は指し示している。そして11節12節でこのようにあります。そしてあなた方に命じておいたように、勤めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ、手ずから働きなさい。そうすれば外部の人々に対して品位を保ち、また誰の世話にもならずに生活できるというふうにあります。この品位を保ちというのは、他の訳であれば品位を持って歩くというふうな、この品位です。品位という言葉は立派な家柄のという言葉ですよ。立派な家柄、いや私のうちはな、そんな立派な家柄じゃないなと思いますか。いいえ、立派な家柄なんですよ。だってね、あなたは私のもの、神の家族なんです。これは他に並びようがないくらい素晴らしい家系です。立派な家柄なんです。そのあなたは私のものだと言われたものにふさわしい、神の家族にふさわしい品位という役は、これ素晴らしいですね。神の家族にふさわしい歩みをしなさいということを言っているんですね。ですからここで進められている歩みは、不貧困を慎みなさい、兄弟愛に生きなさい、それから神の家族なんですから品位を持ってそれにふさわしい歩みをしようじゃないかと、パウロがテサロニケの人々に呼びかけているわけなんですね。さて冒頭でお話ししました、先週の祈り会で学んだ聖書箇所、義とされるものはというのは、これはルカ伝の18章9節から14節のところでした。イエス様が語った短い例えです。ここを読んでみます。自分を義人だと 自認して他人を見下げている人たちに対してイエスはまたこの例えをお話しになった。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘するものではなく、またこの酒税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。あなた方に言っておく。神に義とされて自分の家に帰ったのはこの酒税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。とても身近な例え話読んだんですけれども、ここの結論がですね、義とされて自分の家に帰ったのは酒税人であってパリサイ人ではなかったと言っています。私はここを読んで思い出したのは忘れられない学生時代の思い出なんです。私が敬愛する刑法学の先生にですお宅を訪問したんです。そしたらいろんな話をしていく中で先生がこう言ったんです。千田君、君は潔癖なんじゃない、潔癖癖と言うべきだというふうに言われて、旭川検察庁の長官をした人でたくさんの犯罪人を見てるわけです。ズバッと人を見抜くんですね。さすがだなと思いましたけども、潔癖癖かと忘れられないんです。というのはそれまでの私はですね、自分をまず清いものとしたんです。そして他の人から自分は汚されるというふうな考え方を確かにしていたんです。汚れは外から来る。パリサイ人なんですよ。パラースというのは分離派なんです。人を分離していくんです。私は清い。で、汚れを分離していくんですね。そういう、まさしくパリサイ人の生き方を自分はしていた。それを潔癖癖と言われた。ということはね、本当に、ショッキングでした。ただその指摘はどうしたらいいのかということを示していないんですよ。私がそう言われたのは二十歳の頃でした。どうしたらいいのかわからなかったんです。それから10年かかりました。30歳の時に、汚れているのは自分だと、罪人は俺自身だということが分かった時にですね、本当にこの酒税人のように神様、罪人の私をお許しください、そういう思いになりました。その時ですよ、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、本当にそうだな、初めて十字架が分かった時だったんですね。そういう罪人のためにイエス様が十字架にかかってくださったんだ。ここにだけ私の許される道、清められる道があると思った時にですね、それは私だけじゃなくて全ての人のためにイエス様は十字架にかかって、しかし予告通り3日目によみがえったんだ。ここに救いがある、ここに清められる唯一の道があるということを知って信仰に導かれた。あなた方に言っておく。神に義とされて自分の家に帰ったのはこの酒税人であってあのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。これは本当にあなたは私のものだと言ってくださる神様が、そういう罪人の私たちを迎えてくださる言葉ですね。主によって清められた者として歩みたいものだと心から思います。神様が私たちを召してくださったのは私たちを清くするためなんです。神様があなたは私のものと宣言された私たちは神様御用達なんです。 神の家族としての品位を持って与えられた清さを感謝して歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の下の神様、私たちをあなたのものとしてくださりありがとうございます。神の家族にふさわしい兄弟愛と品位を持って歩むことができますようお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。